Beyond the Dumb and Do。
せーの、番外フューチャードリーム。本日8月11日配信23号です。
23 なんでそう、そこで誰だっけ、その渡辺
世界の鍋圧、
世界の鍋圧
久々に出してみました。エルナさん聞いてくれてますか。
2の時はねちょっと何かが起こるんですよね。
そう、何かが起こるから、3の時はアホになってみてはいかがですかと、
ね、そういう趣旨だったのね、
いただきました。だから30号から39号まではずっとアホでいなきゃいけないんです。
なるほど、はい、次の危ない機会が32号ですか。32号がまたちょっとトラブルが起きて、
そうトラブルが起きてなおかつアホでいくっていうね、うん、ダブルですから32号。そうです
ね、今日ちゃんと取れてますよね、大丈夫でしょうね。
指差し確認
しましたか。
してます、してます。
大丈夫ですか。
はい、 OK です。
いつもあの
ボン
ボヤジュさんにね、はい、ちゃんと来ますからね、はい、ツイッターで指差し確認してくださいって
最初にね、ちょっと嬉しいメッセージ表で、ご紹介できなくてごめんなさい。スクールウォーズさん、
はい、
今日のテーマがですね、オリンピックも終盤ということで私の中のメダリスト、まあ、あなたの中で、身近な方、偉大な方、メダルをかけてあげたいという方いらっしゃったらというメッセージを募っていたんですが、スクールウォーズさんから何度か言わせてもらっていますが麻生さん、篠さんの2人です。嬉しいね、メッセージをいただいてる。
僕たちが金メダルってこと。
僕たちがメダリスト、スクールウォーズさんにとっての
ち
ょっと嬉しいよ。なぜかというと麻生さんに関しては私はあのミリオンベストセラーと出会っていなければ今の仕事は続けていません。
僕ミリオンセラーはないんですけど、まだ
ミリオンセラーって書いてますよ。
本当ですか、うん、それどこの通貨ですかね本当
通貨あの
ウォンね、なるほどね。
ウォン、うん、今の仕事は続けていません。あの本のおかげでずっと弱点を克服できていなかった人見知りが解消されました。
本人が克服できてないのにどんな人が克服でき
る。そんなこと言わないそんなこと言わない。
いやなるほどね、一人歩きしちゃってるね俺ね。なるほど、俺がね克服できてないんだよね実は。
あのいい本ありますよ。
あ、そうですか。
麻生健太郎さんが書かれた
読んでみます、うん、
それ聞きますから。
わかりました、うん、
あの本がなければずっと悩み落ちこぼれてプー太郎でしたと。一方篠さんですが、うん、ラジオから流れる声質はとても元気になります。本当かな。あこいつでもこんな
よく読んでくれ。声質って言ってるじゃん、声質がいいねって言ってる。
声質、
うん、歴史の内容とかさそういうことは言ってないですよね
仕事でへこんだりして翌日に聞くと本当に元気になりファイトが湧きます。
あら、しのちゃんでもこういう影響を与えてるんだね。
しのちゃんでもだよね、しのちゃんでもってね。
だって今朝も新聞読んだって言ったら読んでないっていうし、もう絶対にもう言うこと聞かないよね。
違う違う違う。
でもね、俺思った、俺ね、分かった。俺昔ね、あのなんだっけ、接客してる時にあの買えないっていう時にその新聞、俺ね聞かせたの、ごめん、新聞買う金ないんでしょきっと。そうなんでしょ、新聞買う金がなくて読んでないんだよねきっとね。
マッチ買って
だからその新聞を読むお金の出どころを俺が提案しなきゃいけないんだと思って、そっからやらなきゃいけないんだと思って
そっからね、
でもそれやってても30分ぐらいかかるからやめと
こう。あ、そう今日はあの、すいません、クイックコースで進めさせていただいておりますので、ね、
今日は10分コースですか、
10分15分コースで、
すいません、お客さん、ね、本当に10分コースでもう行列できてるんです
、
すいません、
ね、
何のお店だよここ
何店だよあの多分その行列っていうのはね、あのクレーマーたちだから。
あ、そうですか
そう、凡人さん、通りすがりの凡人さん、最近空を見ると秋の気配を感じるのは自分の気のせいでしょうか。
気
のせいじゃない、
気のせいじゃないです
ね、
現実です。
トンボもいるし、
はい、
お二人様、秋を感じる時ってどんな時でしょうか。
なんかね、雲がね、その夏の雲ってこう縦になってるじゃない、
もくもく
もく、今日とか昨日なんか見てる時ひらがなみたいな雲だったよね、なんか柔らかい、
うろこ雲っていうんでしょうか、ああいうのを見るとはーって思ったりしますね。
そうね、
あとは朝晩が寒くなった時、ぐっと寒くなった時、あ、凡人さん、明日、篠さん、明日のイベント頑張ってくださいね、ありがとうございます。そう、あの先週ね、あのキャッチ・ザ・ストーリーでゲストで来ていただいた方が、はい、あのその明日のイベントの主催者の方で、
ね、
そうです、
あの佐藤誉さん、
はい、誉さんがね、うん、とうとう
明日、すごい方です、
明日になりました、あのサイパルの横のココで てね行われますファミリーベーシックというイベントなんですが、初めての試みなんです。屋台あり、託児所があり、ステージがあり、ワークショップがあり、とにかくご家族、お父さんもお母さんもお子さんたちも全員が楽しめますっていう企画なんですね。その中でね、ファミコンってあるでしょ、もう80年代にヒットした、
はい、
あれを置いて自由に遊んでくださいっていうのがあるんだから。
ファミコンって言ったらもうスーパーマリオとか、
そうそう、デレッテッテレッテッテ、
あとゼビウスとかやったな、あとドンキーコングとかやったん
です
よね。ハマった。パックマン、
パックマン、パックマンやった
んですよ。鍵の99面までやりましたね
そう、それあるから、もしかしたらお子さんたちよりお父さんお母さんの方が食いつくかもしれない、ファミコンの方。
そうだね、
うん。入場は無料となっていますので、午前10時から午後の8時まで行われています。公式サイトもあります。旭川ファミリーベーシックでヒットしますのでね、ぜひお越しください。ご家族お友達でぜひお越しください。私も明日スタッフとして場内うろうろしていますので、声をかけていただければと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
今日はね、久々に神垣さんが先週からね、表の方にメッセージいただくようになって、お仕事決まったということでよかったと思って、でね、伊勢のね、地ビール送っていただきまして本当にありがとうございました。伊勢ピルスナ、
そう、
伊勢島限定だよ。
限定、このパッケージからこう拝みたくなりますね、なんか ね、
あれ来年2年後だっけな、式年遷宮なんだよね。
あ、そうなんだ。
大きなイベントなんで、またその時伊勢行こうと思うんだよ
な。うわ、いいな、いや、これはね、もう味わってね、いただきたいと思います。神垣さん、ありがとうございます。で、今週も番外宛てにメッセージいただいておりますよ。あ、そうそうそう、健太郎さん、先週大阪のたこ焼きラブに行ったのですね、という横かなさん。
そうなんですよ、
思いましたが想像していたより普通の飲み屋っぽかったです。たこ焼きは美味しかったですね。健太郎さんの実家の近くにも薫堂さんの聖地がありますので、機会がありましたらご一緒に。
僕ね、大阪に月曜火曜って行ってきて、月曜の夜かな、薫堂さんがオーナーのたこ焼き屋さんに行ってきたんですよ。たこ焼きラボ、東京はカレーラボって言ってあるけども、たこ焼きを研究してるお店があって、でそこのたこ焼き屋さんは薫堂さんのその故郷である熊本の天草、天草の海で取れた塩、有名なんですけど、その塩を使ったたこ焼きなんですよ、味付けしてる。食べた瞬間ね、ああ変わったれる味だなと思ったんですけど、普通たこ焼きって出汁が効いたような感じするんだけど、
しますね。
そのたこ焼きラボで食べたたこ焼きは出汁の味はそんなにしなくて、やっぱ塩の味が、
塩の味がメインなんですか、
う
ん、
メインだった。今まで食べた表面カリッとして中はふっくらしててね、美味しかったですよ。またこれは変わったたこ焼きだなと思って。でもね、そこに勤めているお兄さん、バーカウンターになってて、本当一杯こう引っ掛けていくようなお店なんですよね。
立ち
いや、カウンターがこう、カウンター席が7席ぐらいしかないかな。外にあと道路 の、 この歩行者のところにこうテーブルと椅子があるんですよ。
こじんまりとした感じですか。
そうそうそう、
うん。
なんか観光客の女の子、19歳ぐらいの女の子が3人いて、あとはこう常連さんが1人カウンターに座ってたぐらいで、で実は僕、薫堂さんのファンで、たこ焼きラボ今日大阪寄ったんで初めて来ましたって言ったら、薫堂さんとかよく来るんですかって聞いたら、いや僕ね一回しか買ったことないんですって言ってあんまり来てませんって言ってましたよ。
そうなんだ、あ、お忙しいんだね。でもたこ焼きか、いいな。
いや、意外と来てないんですねってちょっと言ってほしかったんです
いや、意外と来てないんですね。
そうなんですよ、はい、ちょっとね、噛み合わなかったですけど ね、
どんまいどんまい、
ね、
いや、いいな、いいな。今度はどちらに、遠くに行かれる予定ありますか。
次は盆踊り大会ですかね、今日の東高のね。
あ、遠いね遠くだね、
遠くだね、
大事だよね。でもね、盆踊り ね
忙しいんですよ、これが盆踊りの準備が。
そうだよ、
クイックコースでお願いします
踊んなきゃいけないからね、
大変なので衣装ね、
クイックコースで ね、
では次選びしないといけないんで
次のお客さん行きましょうね。じゃあね、ボンボヤージュさん、先週は、その前の週の未配信の事情を詳しく知ることができました。
え、何ね。
未配信の原因の、なんていうの、幻の22号あったじゃないですか、
はい、
それの原因を先週は知ることができましたと。 指差し確認に加えバックアップの MD があれば我々リスナーも心強い限りです。
俺バックアップのボタン押すの忘れちゃった。 今から
ちょっとクイックコースだからもうあとね、もし今日の番組も番組じゃないやこのでポッドキャストも万が一のことがあったらいいとこ 2,3 分じゃないでしょうか入ってるのがね。ということで今録音されました多分 2,3 分だよこれ。さて先日の日曜日藤沢市の世界一大きい金魚すくい大会を見てきました。設置された水槽の長さは全長63メートル。
でかいね。
でっけ。水槽の長さでギネス世界記録なのだそうです。その水槽に放たれたのは、金魚が4万5千匹、メダカ1万匹、土壌2千匹。
数えたんですかねそれね。
あ、ボンボヤーズさんがカチカチカチカチ。
大変ですね。
しないしないしない、そこまで暇じゃないからボンボヤーズさん 1,2,3 出店、ね、動くから数え切れないから。
すごいよね。
でもすごいね、4万5千も数えたんだ ね。そこまで暇じゃないから会場には FM 横浜の女性レポーターも訪れ、金魚すくいに参加したり屋台のきゅうりの浅漬けを食べながらレポートを届けていました。
いい、ね、きゅうり食べるとこうちょっとす、ね、涼やかに、ねね、なりますよね、うん、
レポートといっても女性スタッフ1名を連れてどこにでもいる普通の装いで行うので、人混みの中テンション高く携帯電話で話している女性を見つけるに大変苦労しました。
FM リベールもね、あのレポートするとき前もしのちゃんちょっと言ってたけど、携帯電話1本でもね。
そうですね、うん、携帯電話1本と、
ラジオはそうですね、
簡易的なマイクと、はい、そうだから行き先で必ずねもっとごっついと思ってたって言われるんですよ。
まあ、カメラテレビじゃないですかね、テレビだったらこうね、
う
ん、
そうそうそう、
ドーンっていうのがあるけど、音声さんとカメラさんがいて、うん、まあちょっとしたとこだとディレクターついて4人で動くって、あと照明さんいて5人とかね、
うん、うん、そうだから意外とキャシャと言いますかね、ええ、これで届けれるのって、ね、
今ラジオ放送してんのっていう感じに見える
ので、ね、そうそうそうそう、これなんちゃってじゃないの、うん、っていう感じですからね、うん、ということでボンボヤージュさん、あの毎度のことながら写真も、うわーこれなんか流しそうめんみたいだねこの水槽、
ここにさっき数えた、
そうボンボヤージュさんがいるわけです、ね、この人混みの中、いや
みんな数えてますね、
数えてない、うん。いいねこれね、涼むねこれ見てるだけでね。あ、うん、そしてこの携帯電話で話しているお姉さんという FM 横浜のリポーターさんですね。
この人は多分きっと新聞読んでると思いますよ、うん、
そうだね、毎朝読んでらっしゃるだろうね、うん、ボンビアーズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そしておじゃるんるんさんからもいただいています。ロンドンオリンピックもあと数日、
いろいろな、明日最後、
いや明日、あ、そうだ、明日
閉会式ね、
うん、うん、いろいろな競技を集中して見る毎日です、うん、私もそう。その中で今回初めて知ったのがフルーレです。初めはピーピー電子音が聞こえ、テレビに背を向けていた私は冷蔵庫が開けっぱなしと家電の警告音と勘違いしていました、
うん、
が夫のルールのわからない競技だなの言葉でテレビを見るとフェンシング、
うん、あ、フェンシングのことなんですか
ね、多分早く相手にタッチすればいいのかなと思っていましたが、ともかく早い、よくわからないままに見ていましたが、これが太田選手の最後の2秒から巻き返した準決勝でした。
触れたらなんか電気が流れピッてつくんだよね、うん、
そして勝利した瞬間、ルールはわからなかったけれどすごかったと感動です。わからないけど、
わからんけどすごいのは分かった、
すごいっていうのは分かった。
それがやっぱオリンピックじゃ
ないですかね。そうだよね、うん、最後は優勝こそしませんでしたが、私の心に残る試合でした。おじゃるんるんさんからいただいてます。
まあ、オリンピックと言いますとこういう、ね、皆さんの鍛え抜かれた体技などを見て、はい、よし頑張ろうって思う人もいれば、うん、まあ、夏休みですから朝からうち のアパートの周りからもいろいろ声聞こえてくるんだけど、ちゃんと学校行ってる時と同じように支度しなきゃダメじゃないのとかね、
聞こえてくるんですよ。
それでもうあんなオリンピック見て、なんでああいう選手みたいに頑張れないのとかね、結構あの辛い思いをしているね、夏休み中の宿題早くやりなさいとかね、
聞こえる、
そう、頑張ってるお母さんもいらっしゃると思います。
まだ開けてるからガンガン聞こえるんだよね、
聞こえてくるんですよね、
うん、まあ、麻生家もそんな感じに近いのか、
まあ、そうですね、
分かりませんが、
まあ、同じですね、
各ご家庭でね、夏休みをそれぞれ過ごされていらっしゃるということで、
はい、
でもまあ今はねお盆休みですから、まあ、あのご先祖様はねいらっしゃいますので、お迎えして、そして15日にお返しといいますかね、ゆっくり帰っていただいて、ゆっくりとしたお盆休みを過ごしていただければと思います、
はい、
ではこれからね投稿の盆踊りということで
なんか俺のせいだけど、ね、あなたがなんか今日はクイックコースじゃないとダメなんでしょ。僕は30分まで大丈夫なんですけど。
本当ですか。
全然あなたは何があるんですか。
私はこれからのお仕事がねありますので、
なんか自分だけ仕事があるんだぜっていうふうに自慢してない。なんか
お仕事があります、
ね、俺は忙しいよ盆踊りの準備で。これから
忙しいよね一番忙しい。
なんか文句ある
なんか今日一番のね凛々しい顔だよ青蔵さん。
大変なんですから
大変なんですから、はい、ということでまた来週お耳にかかりましょう。良いお盆休みを。おいおいおい、
せーの、番外フューチャードリーム。
今日は配信中。
これねなんかリピートになってるんだよ俺もね表の時にねセッティングがいつもと違ってびっくりした
の。いやそんな言い訳はいらんよ。
じゃあもう一回、
うん、では素敵なお盆休みを。
ちょっと待ってちょっと待ってね、
うん、
あ大丈夫です、はい、また来週
また来週
Mom.